社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。で、32歳でユースタイルラボラトリーを設立というふうになってらっしゃいますが、これなんかそのユースタイルさんを設立するきっかけみたいなのはございましたでしょうか。
私中野区、先ほど申し上げましたけど中野区出身で、会社も今でもその本社は中野区にあるんですね。で、私の母親がですね、中野区で、別の、介護の事業者をやっておりまして、で、介護って極めてそのローカルなビジネスですので、そこで母親が何かしらその空いてるテナントみたいなのを使ってくれというふうに言われて、当時暇だった僕に何かやりたいんだけど手伝ってくれというふうに言ってきたことがあったんですね。で、暇だから手伝おうかなっていうふうに思ってたんですけど、あまりにもちょっとその母親とその仕事をするのが難しくてですね、最終的に私が全部やることになったっていうのがきっかけですね。
なんかじゃあ介護自らこう介護はいいだろうって言って入った感じではないんですか。
そういうわけではないんですね。ただその金融とかを、特にその、こういう法人向けの金融をやってると、何もできないけど 何でもできるみたいなのって、あると思うんですよね。これは今でも非常に助かってるところもあるし、一方で専門性がないなというふうに思うところでもあるんですけれども、そういったところでいうと、介護というのは、その私が何もできない中においては比較的身近にあったので、土地勘というか、ああいうもんなんだろうなっていうのは分かってたっていうのはありますよね。エントリーがしやすかったっていうのはあると思います。
なるほど。何かこう創業に向かって怖さとかリスクを感じたりとか、そういうことはあんまり考えないもんでしょうか。
あまり考えなかったですね。もちろんその今思うとああやっとけばよかったっていうのはもちろんあるんですけれども、そうですね、そこまでリスク、死ぬわけではないですからね。
なるほど。社長様らしいお答えで本当にありがとうございます。で、ご苦労とかはこう創業してからございませんでしたか。
いや、苦労は特にしてないですね。比較的正直その創業してから 5、6年、7年ぐらいって私の人生の中で一番安定してるというかですね、一番その心に波風が立たない時代だったんですよね。なんでそういうところでは苦労はないなと。ただその1個目がそのデイサービスっていう、皆さんご存知かもわからないんですけども、おじいちゃんの保育園みたいな事業ですよね。それをその空きテナントを改装してやったんですけれども、最終的に元々のテナント、それは地場のクリニックだったんですけども、で倉庫に使われたところが僕の事務所だったんですよね。でもちろんなんか窓もですね、なんか小窓が1個あるみたいな、なんかその一番その日の当たらないところにある小窓が1個の部屋で、で認知症のひどい利用者さんなんかが来るとですね、他の利用者さんとかがビビっちゃったりとかするもんですから、その人が来た時だけはですね、僕がマンツーマンで見てたりとかしたんですけども、まだその利用者さん覚えてますけど、これ僕の人生どうなっちゃうのかなっていうふうに思ったことはあるはあるんですよね。で特にその投資銀行とかって、投資銀行ってはっきり言って、人間しかないような事業なんで、極めていいところにオフィス炊いてありますよね。で本当にガラス張りの、景色がいい高層階で、ジュニアとはいえ颯爽と仕事してたのに、あれこれ僕の人生どうなっちゃうのかな、なんか窓もないみたいな、外も見えないみたいなっていうぐらいですかね。なんか大した苦労はしてないっていうのが正直なところですね。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたらですね、ユースタイルラボラトリー様の事業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、どんな事業を展開されていらっしゃいますでしょうか。
我々はですね、事業としてはとにかく、障害、もしくは難病の方、障害は、知的の方も身体の方も精神の方もいらっしゃいますけど、特に、重い、障害、重い、難病の方々に対しての、サービスを、かなり全方位で展開しています。で まあ、我々の創業はですね、実はその高齢系のデイサービスなんですけれども、今現状で、一番大きい事業は、訪問介護ですね、特に、難病の方への訪問介護を、に注力してます。まあ、最近はかなりその知的の利用者さんだったりとかも多いんですけれども、でそれに加えてですね、グループホームというですね、利用者さんを、訪問するという形じゃなくて、どちらかというと住まいなんですかね、住んでいただくような事業も、全国で行っております。他にもですね、デイサービスやってたりとか、訪問看護やってたりだとか、もしくは障害の方をですね、就労ですね、働くのを助けるような、仕事をやってたりとか、何かと、この辺りの、障害福祉のラインナップは結構、網羅しているかなというふうに思います。それに加えてですね、介護会社さんをサポートするようなですね、事業も、複数、取り揃えてます。訪問介護においては、フランチャイズ展開も、してますし、その他ですね、人材系の事業をやってたりとか、かなり多くの、介護会社さんが、うちの、我々のですね、間接部門のお客さんになってくれてたりとかっていうことはあります。
なるほど、ありがとうございます。これだけ大きな、幅広い事業にどんどん展開できている成功要因なんていうのは、社長さんはどういうふうに分析なさっていらっしゃいますでしょうか。
これが成功と言えるかは甚だ怪しいんですけれども、そうですね、客観的に見るとその間接部門が強い会社なのかなというふうには思うんですね。で、例えばなんですけれども、我々、介護事業、労働集約的な事業をやってますので、そうすると、かなりその同業、我々含め同業他社、含め、人材採用がかなりネックになってるっていうのが昨今の状況だと思うんですね。そういう状況の中で、我々って大体1ヶ月間に、自社の採用のですね、募集団形成が、大体 3,4 千人集まるんですね。これはかなり多いです。もちろんこの 3,4 千人がもちろん全て採用できるわけではなくて、面接を経てこっちが断ったり断られたり、いろんな過程を経て、最終的には入社はそれの 5% ぐらいになるんですけれども、いずれにしてもそういう状況の中で、これはあくまでその採用が強いというのが一つの例なんですけども、間接部門かなり全般この調子で強いんですよね。っていうところで、彼らそうすると、どうなんですかね。私、その自分のカテゴリーとしては、起業家とかっていうよりか、どちらかというと、なんか中小企業親父なんですよね。私のその自己分析の自分のカテゴリーで、そうすると、正しい中小企業親父は、売れるものは何でも売りたくなるんですよね。そうすると、どうしてもその、これって他社に対して売れるんじゃないの？どうしてもそう思っちゃいますよね。でそうすると、人材系中心に結構いろんなラインナップを、他社さんに提供しているっていうのが、現状です。
なるほど、ありがとうございます。大変勉強になるお話でございました。では、全く違う質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの、好きなことで、すごいですね、さすがと思いました。仕事の話、ビジネスチャンスを探すこと、スポーツ全般、やるのはサッカーとスノーボードを中心ということで、本当に仕事好きですね。ビジネスのチャンスを探すのがお好きってことですか。
そうで、でもこれも普通かなと思うんですよね。その中小企業、誰でもいいですけど、中小企業の多分、皆さんっていうんですかね、僕含めなんですけども、一人でラーメン屋行ったら、このラーメン屋が月に いくら売れてて、儲かってんのか儲かってないのか、どうしたらもっと儲かるのか、もちろん私はラーメンについては詳しくないんですけれども、それを計算しながらラーメンがその出来上がるのを待つって感じだと思うんですよね。これは多分みんなおそらくやってることで、誰かにお願いされてやってるというよりかは、暇つぶしぐらいですよね。であとは、友達と飲んでも、なんか面白いことないの話で、基本的には盛り上がっているわけだし、そんなもんかなっていうふうに思うんですよね。なんで、その話題とかですね、暇つぶしですよね。
リスナーの皆様方、私も今大畑社長が言った通り、ラーメン一杯でいくらだけんかっていうのをすぐ考えようとしますので、 ほとんどの社長さんそうでしょうから、皆さんもそうするのが、ね、趣味になるといい社長になるっていうお手本かもしれませんが、真似してみてはいただかなと思います。で、座右の銘なんですが、これもね本当に素晴らしい。座右の銘ってものは持ってないんだけどもということで、まあ、その中で、リスクは取れるか取った方がいい、変化できるだけした方がいいということをお書きいただいたんですが、この辺もしよろしければ座右の銘ではないのかもしれないですけど、どうしてそんなことをお考えになったかご説明いただけると嬉しいなと思うんですけど、
これはかなりその経験則なんですけれども、10年要は社長業やってると、どうしてもそのどういう行動した時に得するから得したかなっていうのがどんどん蓄積されてきますよね。で、そうするとリスクと変化っていうものに対してですね、どうしてもこの国この社会においては希少価値があるように思えてしまいますよね。なんで、これはそのまあずっとやってると、そうすると単純に得していくからっていうことなんですよね。なんかそのそうですね、なんかこれ難しいですね。損得なり、もしくは10年もやってると、その当初教科書的にそういう行動すべきだっていうふうに思ってたものが、徐々にそのなんていうんですかね、その自己になんか同化されてくるっていうんですかね、かなというふうに思っていますね。私がそのもともと生まれつきそのリスクをすごい好んでたかっていうと、そんなことはないと思うんですよね。で実際問題として、まあ、もちろんその一発でその、ね、そのアウトになるようなリスクの取り方っていうのはいかがなものかなっていうふうに、さすがに最近はちょこっとだけ思いますけれども、まあ、いずれにしてもそのいろんな 本を読んでも何を読んでもやっぱりそのリスクは取った方がいいよねみたいなことは書いてあると思うんですよね。でそれをその実践を通じて、なんかその腹落ちしてきたっていうところかなというふうに思ってます。
なるほど、大変素晴らしい話でございますね。ありがとうございます。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、もしくは全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます。
先ほどもちょっと思ったんですけども、やはりその成功はしていないなと思うんですよね。で、もし仮にそのこれがかすかにその成功だと仮定してというところで言うと、どうなんですかね。これやっぱりその私、この会社的には1回その 4,5 年前ぐらいにかなり大変な失敗をしてですね、その時ぐらいでちょっとだけ考え方が変わったんですけれども、やはりそのプロセスを楽しみたいなっていうふうに思うんですよね。もちろん仕事なんで、仕事、全体としては楽しいけども、時間で区切ると90%ぐらいの時間はしんどいのかなっていうふうには思うんですけれども、でもそれでも残りの 10% ぐらいでめっちゃお釣りが来るぐらい、楽しいからいいかっていうふうに思うんですけども、トータルで言うと、プロセスを楽しむことっていうのが一つと、あとはその成功っていうものを常にそのなんか仮にその何かしらその定量的な成功というものがあるとしたら、それは近づくたびに遠ざけることができるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、これはそのいわゆるその競走馬の何て言うんですか、これその目の前に人参をぶら下げられてるっていうんですか、人参をぶら下げられてる状態で、人参ぶら下げられてもどんだけ走っても人参には多分永久にたどり着かないと思うんですけども、その精神って大事なのかなっていうふうに思いますね。
なるほど、ありがとうございます。大変勉強になるお話でございまして、本当にありがとう、私が一番勉強になったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。大畑社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞く in with the ユースタイルラボラトリー株式会社代表取締役大畑健様でいらっしゃいました。大畑社長面白いですね。私一番尊敬したのリスクは取れるだけ取った方がいい、変化できるだけした方がいい。まあ教科書でも思ってたけど10年社長やってると本当に実感としてそう思うと、こういうことをおっしゃってらっしゃって、まあ頭のいい社長様でいらっしゃいましたので、まあ都立の富士出身で、早稲田の商学部、本来は東大行くはずだったと、こういう感じですので、やっぱりちゃんとしてらっしゃるし頭もいいし聡明だし、そして言ってることも素晴らしい。でまあ上場準備とかもされてるような話をされてらっしゃいましたけども、まあまあこういう会社が100億とか超えてくるんだろうなというふうな感じの会社さんでございました。まあ、ぜひですね、こういう会社さんみたいな会社を作っていっていただけるといいなと思ってます。私自身もリスクは取れるだけ取った方がいい、変化はできるだけした方がいいというのをですね、肝に頑張っていきたいなと思った次第でございます。本日も社長に聞くインウィズをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。